もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
夫が詐欺に騙されまして、
はい、
私たちが貯めたお金ですね、老後のために蓄えてたものが、
はい、
ほとんどなくなってしまったんですね。
はい、
それはそれであちこち相談して、
はい、
手続きなどはしているんですが、戻ってくることはないと私は諦めてます。
はい、
それはそれでいいんですが、
はい、
夫に対して私の気持ちが、
はい、
許そうと思っても許せない、
うーん、
そういう気持ちがずっと詐欺にあったということが分かってから、
うん、
その気持ちがどうも以前のように老後2人で一緒に何して暮らそうねとかっていうことが全く気持ちとして持てなくなっちゃったんですね。
はい、
それでどういうふうに自分の気持ちを持っていこうか毎日悩んでるわけです。
なるほど。
はい、
まずあなたおいくつ？
68です。
68歳。はい、
はい、
ご主人は？
78歳です。
10歳違うのね。
はい、はい、そうです。
あ、はい、お子さんいらっしゃいますか？
2人おります。
はい、男女年齢をおっしゃっていただける？
はい、女の子2人で、
はい、
42と44です。
はい、ご結婚されてる？
はい、2人とも結婚して独立してます。
あ、もう独立されてますね。
はい、
じゃあお孫さんいらっしゃる？
はい、おります。2人ずつです。
そうですか。で、まずですね、
はい、
詐欺に騙されたってどんな詐欺だったんですか？
4、5年前になるんですね。
はい、
最初は、
はい、
で仕事関係で知り合った人に、
はい、
ちょっと事業のためにお金を貸してくれないかと、
うん、
で最初断ってたらしいんですが、貸すはめになって、
うん、
貸してすぐに戻ってくると思っていたら、
うん、
それを返すためにまたいくら貸してほしいがずっと続いてしまって、
うん、
で私が変だと気がついた時に、
うん、
夫に言ったら、
うん、
夫は大丈夫だと、そんなことないから心配するなって言われて。
それってどれぐらいの金額をどれぐらいの時期からどれぐらいの時期みたいな？
そうですね、 4,5 年前に10万。
ああ、そんなとこから始まったのね。
はい、
はい、
そしてその後50万とか100万とか、
うん、だんだん大きくなって、
一番多い時1日に500万ぐらいあったかしら。
あら、
そしてだいたい合計金額で5000万ぐらいですね。で途中で夫洗脳されちゃって、すっかり私が辞めてって言って、
うん、
私とそっちの人をどっちを信じるかって言った時に、
うん、
向こうの言うことは間違ってないから大丈夫だって、私のことを信じてくれないで私の手を振り切るようにしてお金持って行ってたんですね。そのことがどうも私の心の中にすごい傷になっちゃって。
まあそうですよね。
で、はい、今あの全部気がついて悪かったと謝られても、
うん、
許せないってところがどうしてもあって、すごい心狭いなと思うんだけど。
なるほど。これってあれですかね、お嬢さんたちにはご相談なさった？は
い、心配かけるから相談しようと思わなかったんですけど、玄関先で夫がお金を持ってこうとしてるのを、私が止めて二人で揉み合ってるところにたまたま娘が用事があってきたんですね。で全部そこでバレました。
あ、でお嬢さんたちはどういうふうに思ってらっしゃるっていうか言ってらっしゃるの？
もう娘たちはあのその場で、
うん、
そんなにあのお父さんがどんどんお金持ってっちゃってそれでも大丈夫だって言ってるんだったら、
うん、
もうこの家もなくなっちゃうかもしれないから、うん、即離婚しろと。
あ、
大変な騒ぎをしたんですが、
はい、
娘たちは今裁判とかにもなってるんですけれど、全部娘たちが手続きとか弁護士の先生たちとかやってくれて、警察の相談も一緒に付き添ってってくれてます。
なるほど。であなたのお気持ちとしてはですね、
はい、
離婚する気はないの？
あ、もうあそこのところの修羅場というかそういうものは過ぎ去って、
ええ、
夫も気がついて、
うん、
俺は騙されてたんだって言って、
うん、
申し訳なかったと言って謝ってくれているので、
うん、
でも向こうの詐欺と接触しないように、
ええ、
もう一番ひどい時はお金も車のキーも何もかも取り上げて、
うん、
どこにも出かけられないようにしちゃったんですね。そうじゃないと詐欺に会いに行っちゃうんです。
はい、それは分かったんですが、 離婚する気はないんでしょ。そうすると
その当時は、うん、もうこのまま目が覚めないんだったら、うん、本当に離婚して暮らそうと思ってました、
はい、
だけど夫が謝ってくれたしこれから一緒にやり直したいって言われたら、
うん、
そんな冷たいことできませんよね。
お
でも、うん、朝は昼晩ずっと一緒にいますよね、
はい、
で何気なく会話をしてくるんですけれど、はい、例えば花が綺麗に咲いたねって言ったって、
うん、
知るかいって思ったりね。その私自身の心がいいや、
うん、わかります。
そうで誰かに話したかった、
うん、でそうするとご相談は
相談は私の気持ちをどう立て直していいのか分からなくって、
うん、わかりました。今日はですねモンテッソーリ教育教師の藤崎達弘さんがいらしてますので、はい、伺ってみたいと思います。
はじめまして、
よろしくお願いいたします。
藤崎と申します、はい、まずこの詐欺に現れる前まではどうだったんですか、ご夫婦の関係というのは。
ごく普通だと思います。喧嘩をしたり、
うん、
いろいろ旅行を楽しんだり、
うん、僕はちょっとあれだったのはお嬢さんたちがね、
はい、
すぐに離婚しろっておっしゃったんですよね、はい、その場でね、
うん、
背景あるんですか。なんかこう
離婚しろっていうのは、
うん、
その時にまだ騙され続けてて向こうの言うことを全面的に信じてて、
うんうんうん、
自分の兄弟からもお金を借りるようになって、
うんうんうん、
このままだったら家だって売られかねない、
うんうんうんうん、そうですね、負債も全部奥様が負ってしまうようなことになったらね大変になるんで、
娘たちがこのままお父さんが目が覚めない状態だったら、うんうん、とりあえず離婚しろって、
うん、
これ以上お金をうちからは持ち出すなって言うんだけど、うんうんうん、でも二人で老後の資金として貯めていた共通のお金で、うんうん、通帳出せって言って見せてもらったら500円しか残ってなかったんですよね。でもそれはそれで過ぎたことで、
うん、
もう仕方ないことなんだけど、
うん、
本当は老後は2人で仲良くと思ってたのが、
うん、本当ですよね、
というふうに思えない自分がまた嫌で、
うん、じゃあ今ご主人が目が覚めてですよ、
はい、
お子さんたちは何ておっしゃってますか。
もう今はそんなこと言いません。
あ、
二人でご飯でも食べに行ったらって食事券くれたりはしてますけど、もう贅沢全くできないので、
うん、
私たちはもうどこにも行かないし、
うん、ああよく分かってきました。でもこういうのって何回もねこういうことに会ってしまう方っていらっしゃるじゃないですか、う
ん、実は夫3回目なんです。
やっぱりそうか、
うん、
そこがちょっと心配ですね。
だからもうこれ以上お金の管理はもう一切させてませんし、うん、
なるほどね。まあ、ある意味では奥様の方のお気持ちの答えは出ているけど、それをどう自分の中で整理すればいいか分かんないというような感じですかね。
そうです。そうです。
なるほどね。これからね、また長い人生の中で、今すぐにこの答えは出ないと思うんですけれど、でもやはりせっかく、まあこれからね、同じ時間を過ごしていくことになりますよね、やっぱりご主人にしても。
そうですね、
この時間をどうするかということと、もう一つはその夫婦とは言ってもやっぱり一人一人の人生だと思うんですよ、
うん、
なのでぜひご主人による人生じゃなくて、うん、ご自分の人生を歩んでほしいということで、一度なんかこうそういったものを棚卸しじゃないんですけど整理してお考えになってみて、今許せないものは許せないと思うんですよ、やっぱりそれはそれでいけないことじゃないと思うんですね、やっぱりね。
うん、
ね、だって二人で貯めてたお金がね、500円とかになっちゃったら、それはね、もう本当に許せないところはあると思うので、全部が許せるわけではないと思うんですけど、でもやはり、これから生きていく中において、ご主人と一緒にいた方が豊かかなと思うんですけど、そこはいかがですか？
そう思いたいという気持ちが、80% あるんだけど、20% は、テレビ見ててこんなところにね、またいけるわけないでしょうとかね。
それはでもね、ありますよね。そう言っている自分を、嫌だなと思わない方がいいと思いますよ、それは。それはもう。
そう言ってる自分が嫌だ。
そう言っている自分が多分、なんかこう、いけないことだったり、許せないってことに対して自分を責めてしまってるのかなという気持ちがすごく強いんですね。でも、これはもう一方的にね、ご主人が悪かったことだし、 消すことはできないことですよね、やっぱりね。
そうですね。
うん、それでいいと思うし、それに対して腹立たしいと思う心はごくごく自然だと思うので、それはそれで何かこう、ちゃんと整理して、畳んでですね、引き出しの中に入れとくような感じですかね。そこにあっていいと思うんです。それを消し去るのは無理ですよね、これはね。
やっぱり、そうですか。
うん、いや、消し去る必要は全くないし、でも、それはそれでしまっておきながらも、日々これから生きていく人生においては、ここからご二人でまた思い出もたくさん作れたし、まあ、お金の面はね、大変だとは思います。こんだけのことになったんで、お金の面はまたちょっと別でかもしれませんけど、そして幸いにも、お嬢様お二人がですよ、そこまで全部分かった段階で、二人で食事行ってきなよなんて言って、来れる状態まで復旧したのは大したもんだと思うんですけどね、私はね。
そうですか。
いやいや、でもだって、そのまま別れててもおかしくないですよ、このケースはね。まあ、それをも一応お金は返ってこないにしてもですよ。乗り越えて、今いらっしゃるわけじゃないですか。そしてそれをご主人も本当に心からお詫びしされていると。まあ、4回目がないようにですね。これだけちょっと注意しなきゃいけないと思うんですね、私はね。
もう持ってかれるお金もないですから。
いやいやいや。なので、そこは本当に注意しながら、そのこと以外、客観的に見たら幸せな状況だと私は思って、今の状況はね。だってこの件がなければね、無事やってこられたわけだし、お嬢さんたちもそういう目で見てるということは、やっぱりそれがお二人のためにいいんじゃないかなと思って言ってくれてると思うんですよね。
そうですね、心の中少し整理して
そうですね。で、全部消し去らなくていいと思った方がいいと思います、人間ってそんなにね、スパンと忘れられるもんじゃないし、忘れちゃいけないこともあると私は思いますが、ただいつもそのことばっかり机の上にこう出しっぱなしになっていると、いつもそのことに心捉えるじゃないですか、はっきり言ってね。
はい。
それは、まあ、一旦その、整理してこう、引き出しにちょっと入ってる、ここに入ってるってことが分かってですね。
はい。
これからの人生、ぜひですね、またね、本当にね、お孫さんもいるし、ひ孫まで見れるかもしれないですよ、このパターンでいくとね。
いやいやいや。
そしたらやっぱり人生生きてきてよかったなと思っていただけるんじゃないかなと思うので。
はい。そうですね。少し自分の心の中の整理をつけていきたいと思います。
そうですか。
ありがとうございました。
お分かりいただけましたか。
はい。
はっきり言ってあなたは、
はい、
実はご主人が好きなんですよ。
好きかな。
だから全然別れられないし、
うん、
文句も今一生懸命言ってるし、
うん、
どうでもいい人だったらそうは言わないと思うの。
うん、そこはあんまり気がつかなかったんですけど。
バッチリ気がついてください。
はい。
だからあなたがご主人を好きな以上しょうがない、
うん、
ので、
うん、
ご自分の心の中にご主人が好きなんで仕方なく私は嫌でも付き合っちゃうっていうい
や、それってはぴったりかもしれない。
で、本当に嫌いになった時には別れてやるからって、
うん、
うん、そう思いながら生活してみたら。
そうですね、うん、
だから無理やり前と同じようにご主人のこと愛してよとかって思わないでいいと思いますよ。
そっか、うん、私心狭いなとか思ってたんだけど。
そういうこと思わないで、これが当たり前で、
うん、
自分が旦那のこと好きなんだからしょうがないかみたいな。
はい、少し心の整理ができ
た。
で、このことはもう一度自分の頭の中で考えてみます。
はい、
ありがとうございます。
はい、じゃあ失礼します。
失礼いたします。